それでは今日の集会の、まあ、一番のメインですが、松本京子さんの失踪事件について、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。今日はこちらにからわざわざ松本京子さんのお兄さんである松本はじめさんにおいでいただいてよろしくお願いします。まず松本京子さんの失踪事件というのはちょっとお話しいただけないでしょうか。
失踪ですけども、京子の妹の京子はですね、29年前の1977年10月29日の午後8時頃、母親に編み物教室に行って家を出たまま行方が分からなくなりました。編み物教室には、週に3回月水期に通っておりましたので、彼にその行動パターンが組まれているというようなこともありますので、その夜自宅の、すぐ近くの住宅の裏で、地元らしい女性と別れていることを2人が言い争っているのが目撃されていますが、目撃した人子供たちに頭を殴られて、3人は、海の方に立ち去っていきました。私たちの地元の星は、今回の海岸島のすぐ近くですので、拉致されたと見られる、現場には妹のハンダルの片方だけ、残されていました。それっきりです。母は石で探しました。海岸沿い、京子と叫びながら、クリも探してまいりました。近所に聞いてもありましたけども、探しても何の手がかりもなく、次第に月日も流れてしまって、母親は、京子のことを口にしなくなりましたし、家族も触れてはいけないような、雰囲気なので、それ以後、本当に、妹のことは心配なんですけども、親子としてそのことに触れることなく27年間こうやって暮らしてまいりました。
まずはそれでは宇都宮市の事件の日のご様子は分かりましたが、松本さんのところは家族構成どうなってると
、妹が出したりした時がですね、妹と母親と2人暮らし、私とかなりところは別の生活をしてましたので、
お父さん
は3年前に妹が出したり3年前に亡くなっています。
で、ご兄弟
は私と妹と弟と3人です。
で、京子さんとお母さんとどこさんとおっしゃいました。
見て
生さん、
はい、
失礼しました、
はい、
生さんが一緒に暮らしてて、そしてそういう状況になりました、はい。で、松本京子さんって、僕たちは名前はよくご存知ある人がいるんですけれども、いつからその社長選挙の嵐というのを意識されましたか。
皆さんもご承知だと思いますけれども、いわゆる北朝鮮の大韓航空機事件、これがですね、1967年、学校されましたときに、李玉明さんの顔写真が出てまいりました。それを見たときに、もしかしたらここかなと。そして1990年に福井県沖の新鮮、これぐらいのスピードがあればおそらく逃げれるだろうと、いうようなことを、思って、まず来たら間違いないだろうと、その時に確信しました。
大学の時の時は確かに、安倍晋三君の女性の名前が書かされましてね、私たちは当時から確信はしてたんですが、でも北朝鮮による拉致というのはあれ唐突なんですけれど、じゃあその以前から北朝鮮で一度拉致ではないかというような意識はあったんですか。
いや、そこまでは持ってなかった。
大韓航空機とその不審船を見てで確信されたわけですね、
はい、
それもすごいですね。やはり本当に気持ちが違うんですか。
そうかわかりませんし、割と私が来てたときから、こういう、その、何て言いましょうか、 感じ、北の人たちが来るっていうのは聞いてましたんで、ひょっとしたら、どうするのかなと、
北の人が侵入してくる
という、そういうことになりました。それはありましたんでね。
で、その時にも1994年に、パトカーが結成されたのは1997年なんですが、パトカーのその活動に関してはご存知ですか？
いや、全く分かりません。
知らん。
全然知ら
ない。ああ、そうなんですか。だからそれだから、あれですね、もしご存知だったら、その当時から、
そうい
うわ
けですよ。もう当然そうなったりとか。
はい。で、2002年の9月17日まで、パトカーの存在は
全く知らないんです。
ということらしいですね。まあ、それだけ、報道が少なかったということなんでしょうか。それだけ1995年に確信されてて、その後、京子さんの救出のためにどこかに訴えられたというような話があって、
そういう場所がなかったんですね。
警察にはご相談になりました。
もう警察はまたこれやってたんです
か。失踪当時も全然じゃそれや
がる。そうですね。
もう何が単なる家出として。
そうです。ずっと家出人として捜査されて。
処理されて。そして北朝鮮の拉致が疑いを持たれた時にも、結局取り合ってくれなかった。
そうですね。
なぜ取り合ってくれなか
ったか。さあ、その辺は、私も難しいとわかんないですけどね。いかだ警察から来られるのは来られるんですけども、事件としてその内容的なことについては話にならない。ただ、それ
はそうですけど、鳥取県警ではいつからそのラスティングを意識をし始めたというような研究ですね。
それはね、そういう調査官の人の話では、大学の事件の時にもう一回洗い直してる、そういう節があるということは聞いてます
。そうですか。なるほど。というのが今の時点の内容です。それではまず京子さんというのは、じゃあどういった方だったのかということでしたんですが、それがとは一つ違いの
一つ違い
の、じゃあもう随分親しい、
そうですね、もうほとんど同じようなもんだから、同年代みたいな、
どのような方です
か。子供の時っていうのはあんまり私もちょっと記憶はないんですが、社会人言いましょうか、大人になってからっていうのは、もうちょっとその学生時代っていうか、結構私もなんとなくもうちょっと喧嘩だけして暮らしてきたような気持ちがあるんです。喧嘩だけはそこだけは覚えてるんですけど、あとあんまり覚えてないんですが、いや、それはすみません、すみません、
言い合いをした
、そうですね、言い合い口喧嘩ですね、今ですと、それだけは覚えてますね。私は勤めるようになってから、自分で稼いで、旅行に行ったり、特に元は歌手の船木太郎さんが好きだったそうで、行で、今日はこの2話載ってませんけども、もう一曲のアルバムに兵庫県で公演があった時なんかの写真に撮って残してますので、だいぶ返すってるみたいですが、いろんなところに旅行したりなんかして、よく出歩いて、特別変わったことはしてませんけど、本当普通の母親の言うことを聞いて、休みの日には母親の畑の手伝いをしたり、家の掃除をしたり、そういった本当にどこにも溢れてるようなごく当たり前の、娘だったと言って、と子供一人好きなもんでして、隣近所と言わず本当に子供を連れて遊んでたという記憶がございます。
当時会社員ということですが、そのポリタルの方は農業の方ですか。
そうです、農家は品書きお祝いの、
いや、農業の方はお手伝いをしたん
ですか。そうそう、お手伝いですね。
ずっと高校卒業して
、大学卒業したらね、
この会社というのは、普通の会社
の当時、小田商事といいまして、非常に大きな構成工場でして、学校しまって、女性が憧れる職場だったもんで、うまく勤めさせていただいた。
ここに一枚の写真、これはおいくつぐらい？
20歳ぐらいじゃないでしょうかね、それは。
で、事件がよくされたということですけれども、それだけ多少気持ちよかったんですか。
あ、もう性格は非常に きついものがあります。私の口から言いにくいですけども、本当私もちょっちゅう負けてましたから。
それはディクスで負けたって
多分そうです。
あの大体世の中の女性は厳しい方がおかしいですので、男性はその点では弱いと思うんですけど、理論では勝つんですけども、勢いで負けるで、あの弟さんもいらっしゃったわけですよね。
そうです。
弟さんは当時は日本に来て
ました。あの大阪の方に来てましたので、
で、あの、その渡辺京子さんが拉致されて、実はその1995年からだいぶ革新をされたわけですが、今京子さんがその認定されましてから、随分といろんなその話が出てくるんですよね。拉致した時に、京子さんが2人の男性と話してたところを見た人がいる。その時になんか朝鮮語のような言葉を使ってたという証言が出てますね。ああいったことは以前は聞いたことがあるん
ですか？いや、まあ、私の家の近くにまあ、いわゆる朝鮮の方が住んでらっしゃる部落がある。だから、まあ、朝鮮語って言えばちょっと変ですけど、まあ、そういう言葉は聞いたことがあるんです。韓国、北朝鮮の言葉って本当のことかわからないんですけど、韓国語は聞いたことがあるんです。ただ家の近くの人は韓国語は多分聞けないということです。
いや、テレビの取材の中では渡辺さんの知人というおじさんというか近所のおじさんが、その現場を見て、その時に朝鮮語を話してたような感じだ
という、そのようです。
そういう取材を受けたんですが、はい、ということは当時から警察は当然聞き込みもしていなかったということなんですか？
あのね、捜査記録がないんです
。各地警官の方が少しそういうでしょうか？捜査もしていなかったということですかね？
一応捜査はしてるみたいなんですけど、その辺の詳しいことは警察にならないんですよ、うん。
じゃあそのおじさんの事情聴取を聞いた可能性もあるということですね。
まあなかったら証拠にならないんですよ。一応聞いたと思います。
で、それでも話を聞いた時に非常にその北朝鮮による拉致というのを非常に疑うんですかね、僕は。朝鮮語の話をしてたと、朝鮮語の言葉を話したとして、そのパチンでこう訪問に去っていたというような証言までされているんですが、そのような証言をもし得ていたとして何も動かなかったとしたら、じゃあ何なんでしょうか？
わからないですね。
普通に聞いてもおかしいと思いますよね、どう考えて。でも結局動かないというのは何なんでしょう
か？わからないですね。
僕らにちょっと理解が違うんです
よ。本当になので、はい、柴田さんがそういうところを聞きに警察に行ったときに、多分これ警察の OB の方らしいですけども、自分のこの事件のことを知ってるんだと、でもそれは関係ないと。で、まあ、みんなが質問にしまって、そういうことになって。
なるほど。
それは柴田さんが捜査会あそこぐらいのときですから、うちに来る7、8年か何ぐらいになるんですかね。
その時にもすでに警察に行ったら、そういう話を聞いて
ます。
喋れないのは、まあ、多分公民、警察の公民というか守備義務というのがありますから喋れないんでしょうけど、今はそのことは原因なんですか？原因だという話です。
当時の原因になったら
原因だった
ら元気かどうかちょっと分からないですけど、
主義かなんか残してくれれば一番いいんですけどね。その後、2003年か4年ぐらいにキングクストップでしたか、はい、松本京子さんをチョンジの港で見たという話がありましたが、直接お会いしました。
はい、菅原さんと一緒に行って、ちょっとお話を聞かせていただきました。
どういった内容でした？
まあ、妹の特徴ですね。妹は身長155センチから60センチまで、それから自分の好きな色、これが、まあ、いわゆるそのピンク系の色が非常に好きな服が多いということですね。それからまあ、これはなんか北朝鮮の方では手術して取るらしいですけども、ちょうどこの額の眉間のところに、小豆よりちょっとちっちゃいぐらいのほくろが これがあったとおっしゃって、
これは松本さんの方からこういったものがあるんですが、言ってましたかと言ってい
ただいて、それは私の方から言ってたんですけどね、そこから言われたら、そういうことはどういうのがあったか
と
したか、
いくつは何で、どういう立場で、その本人で、京子さんと会う
か、なんかその軍、チョンジュのその軍の中ですけど、その中に何か知ってる人がいらっしゃって、そこで何か自動車を買いに行ったらとか何とかで、
そういうのがあったと思う、軍の会かなと
か、そうですか、それで、まあ、入りやすかったんじゃないですか、ね、で4回の牢に行って、そのうちの3回が4回に行って
、それで北朝鮮の京子さんって呼ばれるんですか、ね、
そうですね、
京子っていうのは日本人の名前だから、ピンクとかは非常に不思議に思わなかったんでしょう。なぜ日本人だ
ったの？まあそれは言ってましたね。日本人はなぜ日本人？ただ当時は金属装置も日本語はあまりちょっとわからなかったみたいで、まあその片言の日本語ぐらい分かったでしょうけども、すべて妹が話すのが分かったようでもなかったです。
だからその軍関係者の友人になぜここに日本人がいるのかというのは聞かなかったんですかね。
いや、どうも聞いてないみたいですね。本の中でも出てきましたけどね。
不自然には思わなかったということなんでしょうね。
だから本人さんは、京子を見たときに、北朝鮮の人間がないということだけは分かったらしいです。ただ、それに非常に興味を持ったというような、お話でしたけど
ね。で、その2、3ヶ月の間に、ピンク系統の服を着てたっていう
ことですね。そうですね。編み物をこの、なんていうか、手袋ですね、寒いですから、結構だんだん手袋をつけてたと、非常に北朝鮮人ではないというのは分かったんじゃないでしょうかね、本当に興味を持ったんじゃないでしょうか。
で、それが2004年ぐらい
ですか。そうですね、
なんでしたね。当然、ご家族は、もう北朝鮮にいるという。
そうですね。
で、特定失踪症の流れも、ガンの高い1000万台になって告発を希望されて、だからずっといらっしゃったわけですが、この間、やはりなかなか日本政府が、認定してくれなかったですね。実は2002年の10月の末に、エクアラルンプールで開かれました議長交渉、その中で、松本京子さんと、それと田中みのるさん、それから北海道の小泉健三さん3人は出してるんですね。2012年の10月の末ですから、特定失踪者という言葉も何にもないんです。その時の日朝交渉、10月末の日朝交渉の中で、その他の3人、田中さんと小泉さんに関しては、そういうことはよく読んでたのですが、まず間違いないというふうに言われたんですが、松本京子さんもなぜそこで出したのかというのは非常に不思議なわけですよ。で、先日、とか去年の私のワシントンに行った折に、佐伯さんとちょっと一杯やりながらその話を聞いたんですね。佐伯さん、ちょうど担当者でしたから、なぜ松本京子さん入ったんですかって言ったら、よくわからないんですって言ってるんですね。で、じゃあどこから聞くように言われたんですかって言ったら、多分警察庁だと思いますよっていうふうにおっしゃってるんですよ。だから担当者にもあまり詳しい話をされないまま3人、特に当然田中みのるさんと小泉健三さんは当然当たり前のように拉致被害者であると思いますが、松本京子さんとはほとんど私たち の情報があんまり入ってなかったわけですから、なんで松本京子さんを挙げたのかなというのがあったんですね。あの時に日本政府から松本さんのところに何かその日朝交渉でこうやって一応聞きましたという報告か何かありました？
いや、なかったです。
全くない。その後も、その後もその日朝協議いろいろとやってますけれども、その後も全然松本家には
全くございません。
何も
ない
。はい。特定失踪症対象高いから通じてある程度の情報が入ってきた。
いいですよね。はい。